どうも。
どうも。
こんばんは。
こんばんは。
とりあえず第1回放送というか、まあ最初に撮るんですね。一応サイトの名前が、のぎつ。
のぎつ。
いって。
いって。
的な。
的な？
次の一手とは言いたいんだけども、うん、ちょっと次の一手っていうのも恥ずかしい。
なるほど。
じゃないですか。
あ、じゃあ隠すんですね、そこは。
隠して、
わかんない人はわかんないままでいてくださいと。
いや、まあまあ、ちょっと、まあ、真正面に言うのも恥ずかしいので、で、まあまあ、その、ネットラジオ、まあ、前回というかね、この、回の前に、
は
あ
は
あ、イニシャル G ダブルゼータ最終回というのを取りまして、まあそこで、まあまあ、ある程度のあらましは説明しているんですが、はい、まあ、私、衛星名人、改め東横名人という名前に。
東横名人。
ええ、
東横。どういう感じですか？
東横院によく泊まってたから、東横院。
なるほど。
東横名人。
でも名人なんです
ね。名人は名人なんですね。東横名人。
衛星名人じゃなくなった。
ああ、そうです。格下げ。
格下げなんだ。
うん。劣化。
劣化したんだ。なるほど。東横院に失礼ですよ
ね。いや。東横院と衛星ね。
うん。
ああ。
どっちが上ではないですけど。
どっちが上でもどっちが下でもないと思うんですけど。
はいはい。まあ、とりあえず改めるん
ですね。改めてね、とりあえず名前を変えようかなと。
はい、はい。
まあ、ちょっとね、環境も変わったんで。
なるほど。
東横名人、AK、衛星名人？
ん？ AK？
アズノンアズって言うんですか。
アズノンアズ？
アズノンアズ？かつて。
あ、そういう言い回しあるんですか？
AK、なんかあったじゃないですか、ね。ちょっと恥ずかしい言い方で。
ありましたっけ？
いや、もうよくわかんないですけど、たまに見かける。
学がなくてすいません。
いえ。
はい。
なんかいろいろあるじゃないですか、ネット経由でも。
うんうん、
参照先とか、どこどこ経由で見たよ、みたいな、うん。ビアとかね。
あーはーはー。
ビア、どこどこ、みたいな。
なんすか、ビア。あ、ビア、VIA。
VIA。
はい。
なんかめんどくさいな。
はい。
まあ、名人です。
はい。
どうもよろしくお願いします。
改めてよろしくお願いします。
いや、改めて。で、こちらの方は、
はい。変わらず、ポリンスキーです。
どうも、ポリンスキーさんですね。はい、まあ、初めて聞く方もひょっとしたら、もう今ね、改めてリセットしたような形なので。
そうですね。でも、初めまして、ね。
初めましてなんですけど、はい、まあ、私たち今、30代中盤というか、うん、まあまあ、後半に差し掛かろうという年齢ではあるんですが、はい、まあ、ちょっとね、ネットラジオというものを配信、過去にしておりまして、
はい、
まあまあ、しばらくやめていたと。で、始めたのが2002年、2003年ぐらいからずっとやり出して、うん、
はい。
一旦2008年で終わってるんですよ。
はい。
うん。
途切れてる。
途切れてる。
はい。
まあ分断もいろいろ、指導分断、振動分断、うん、まあありつつ、まあまあ、6年、5年、6年、
はい。
やってた形なんですけども、はい、まあね、2008年から2013年、この時期までで言うと、うん、ものすごくネット、界隈、
はい。
なに、僕らの周りに激変するようなことがいっぱいあったわけですよ。
なるほど。
うん、まあ、地震っていうこともまあ言いましたけども、うんうん、そうじゃなくて、やっぱりこの手のひらで何でも終わっちゃうスマートフォンが出てからね。
うん、ね
僕は確かね、2000、
変わりました、
うん。ラジオをその昔やってた時に、
はい。
とりあえず携帯でラジオを聞けるようになるまでは続けたいなっていう話はしてたんですよ。
うん、
まあまあ、2008年の一部ではもう聞けてたんですけどね。
うんうん。
その頃は、ポリスキーさんもそうやったかもしれないですけど、僕も2008年ぐらいやったら、ウィルコムの、
ああ、はい、はい、ありましたね。
ケイポン？強ポン？ケイポン？
うん。
ダブルゼロなんとかとか。
ダブルゼロスリー。
スリー。買って、何でもできるぞーみたいな。
はい、はい。
あんななんか、ね、包丁と機器みたいな大きい携帯電話持って、
そうですね。
喜びさんで、クエリーキーボードだよみたいなことを言いながらやってたわけですけどもね。
そうですね。ありましたね。
うん。それがもう今やスマホ。
そうですね。
ですよ。
まさかこんな形に進化するっていうのはあの時思わなかったですね。やっぱりスマホ
が。
スマートフォンって言葉はあの時もあったんですよね。
ありましたね。
ありました。
うん。
まあ、ブラックベリーとかがやっぱりメインだったと思うんですけど、うん、最初は。まあ、ああいうキーボードのちっちゃいのが、ついてるのがスマートフォンだろうと思ってたんですけど、やっぱ iPhone でだいぶ変わりましたよね、そこは。
まあ、指になぞんのがやっぱ嫌やとは僕もやっぱ最初思ってたんですけど、うん、まあ、ここまで普及するとは思ってもないし、
ね、
まあ、過去のねあのアニメなんか見ても、うん、鉄腕アトムが受話器持ってね、
うんうん、
博士とかって言ってますからね。
まあそうですね。
まあ全然予想できないですよね、先のことは。
そうですね。こんなねなんか会話しにくそうなね形しててもいいんだっていうのは
なんか、うん、いいんですよ、会話なんかしないから、ね、ほとんど
まあまあそうですよね。
まあそういった中でね、はい、このラジオをやり始めた理由っていうのが、うん、まあ一旦その停止っていうか休止期間があって、うんうん、っていうかもうやる気が正直なかったんですよ、
はいはい、
まあ要はね、こうデバイスがみんなに行き渡って、うん
はい、
で情報が湯水のように拾えて、
はい、
でしかも今までまあちょっとむさ苦しい男しか知らなかったような内容、
うん
うん、これがまあネイバーのまとめとか、
うん、
にちゃんのまとめとかいろいろありますけども、
はい、お世話になってます、
お世話になってますよね、うん、本当に、まあ、そういうのでもう OL さん、
え、
OL さん、女子大生、
オフィスレディ、
オフィスレディ、
はい、
JK 女子高生、
はい、
JC、うん、女子中学生、
女子中学生、
JS、
はい、JS まで、
JS まで、
なるほど、
スマホですよ、
もうスマホなの、JS もスマホなの、
まあまあまあ子供携帯、
はい、
いろいろ楽々本とかいろいろありますけども、
はい、はい、
まあ情報にアクセスができてですよ、
はい、はい、
今までこう覗いてはいけなかったところを、
うん、
まあそれは勝手に決めてるんですけど、
はいはいはい、
不女子は、いや、不女子、あっちの不女子じゃないけど、
女子ってのは
本当の意味での、女子供は見るんじゃねえよ、みたいな内容ってあるじゃないですか、やっぱり。
まあ、見てほしくないというか、まあ本来なら、見ないとこですよね。
見ないところもね。今、平気で見れるようになって。
まあそうなんですよ。
うん、
これはね、もともと見たかったっていうのもあるんじゃないですかね、でも。
え、女だって実はエロが好きみたいな。
そうそうそうそう。やっぱりその本屋とかで、
うん、
ね、対面式のカウンターで買うのは無理だけど、
うん、
そういう情報はアクセスしたいよっていう人が、
まあ、ね、女の人は昔ね、はい、国道沿いの、なんか変な自販機でガチャン、
はい、
ガラッて出てくるってことは、
はい、
まあ、
はい、
そんなところにアクセスしなかったですから、
ね、そんなところにアクセスしなかった。まあ、そういう方法もあったんですけど。
あったんですけど、オレンジ通信とか。
そうですね。そういうんじゃなかったっていう。うん、まあ、でも、そういう兆しはありましたよね。
ほう。それはレディコミとかですか？
コンビニとかになんであんなにレディコミがあるのかっていうぐらいの。
見てんのみんなって話ですね。
いやでも、コンビニに置いてるってことは売れ筋ってことですからね。
そうですね。貸しすぐ、襟抜きですよね。
襟抜きの本、まあ、要はもう、コンビニの雑誌の棚とかも取り合いなわけですよ。
本当にあった、なんとかの話とか。そうそうそう、ですよね。
そういうやつがもう一角占めてたでしょ。
まあなんか。
スマホ以前にも。
本、コンビニの本の3分の1くらいは、あれで売り上げたってるっていうデータ出てるらしいですからね。
かなり分厚いしね、なんか。場所取るし。で、しかも、その、下の棚のとこでしょ、あれ。
そうそうそうそう。
上の、その、面チンしてやるやつじゃなくて。
うん、
だから、すごいんですよ、あれは。
すごいですよね。
うん、ってことは、そういう需要はやっぱりあったし、まあ、それが、やっぱり、男のね、エロ本の18歳未満の禁止のコーナーと同じぐらいのスペース取ってますよね。う
ん、それ、本当にでも売れてたんですよね。で、
いや、売れてたんです
よ。で、僕らは見てないけども、うん、わかんないけど、うん、そこら辺に歩いてる女の子も、携帯でチャカチャカ見てるってことですか？
まあ、そうですね。
見
てるんです、今。
股間がブワーってちょっとオーラが出てるみたいな、
うん、
そういう描写のあるやつも見てるんですかね。
見てるんです。
はぁ。それ見たことないんでね。
ああ、そうですか。
うん。
いや、自分も昔コンビニでバイトしたんでね。
うん。あ、買っていく？
あれ、売れてるんですよ、本当に。
ああ、デイリー山崎で。
う
ん、
そう、デイリー山崎。
売れてたんですね。
売れてました。
いや、まあまあ、そういういかがわしい内容から含め、うん、女の人も本当は、そういうとこを知りたかったのかな
っていうのがないと、まあ見ないですよね、今も。
うん、
今も、その、自由に見れるからって言って見ないですよね。見たくなかったら。
そうなんかな。
だってまとめサイトのヘッダー全部見ないでしょ？一個一個見ます？
ヘッダー？
ヘッダーを、ヘッダー見て、うん、ヘッダーは見るけど、その先に、うん、元記事のところに行くのは、
その
中でも、
まあまあ、ありますよね。
ヘッダー見て興味持ったやつでしょ？
うんうんうん、
それを推してるってことは興味あるんですよ
ってことですよね。うん、まあでもなかなかね、僕らから勘ぐるのは、うん、女の子がそういうのを見るのって、
うんうん、
急にね、
はい、
あの映画評論家の町山さんが言ってたけども、はいはいはい、女の子が急に映画のことを語り出すって大体女男の影響だよって言って、うん、
なるほど、
ちょっと一番炎上してたんですよ。
はいはいはい、はい。
そんなことないよって、うんうん。いや、でも、結構そうなんちゃうんか思うんですけどね。
まあ、それは、そうですけど、でも、やっぱ女性発信の部分もありますからね。
ほう。
それは。やっぱりその、まあ、BL とかは、
うん、
女性同士で、こう盛り上がって、女性同士で発信し合ってっていうような、うん、あの、ジャンルの一つだと思うんですけど。
うん
だからさ、レディコミの話とかもあったんじゃないですか、我々知らないだけで。
あったのかな、その界隈だけではなく、
そうそうそう、
うん、腐女子って言われる人界隈ではなく、
そうなんですよ。でまだ今過渡期なのが、うん、だからその本来ならその女性にニーズがあるんで、うん、女性向けのね、そのまとめサイトの記事もあって、
あ、ありますよ。あのピンク色のはい、ツールバーのアプリがあったりするじゃないですか。
ああ、そうなんですか。
あ、もうあるんだ。それっぽいナタリーとか、なんかそれっぽいやつあるじゃないですか。
は
い、
あ、まあ、まあ、ナタリーとかは、うん、あれまあちゃんとやってるやつですけど、
うん、
まあだからその多分まとめサイトを運営してるのがまだ大半が男性なんでしょうね。
あ、
だからそういう男の人が好きそうなエロの記事をピックアップされてるけど、
うん、
あれをまとめ側も女性がやれば多分ちょっと違うラインナップになると思うんですよ、まとめサイトも。
いや、言われるじゃないですか。よう、はい、おっさんって。
そうそう、ようおっさん。
おっさん、おっさん今日は絶好調だな、みたいな。
そうそうそう。ああいうのがやっぱまあ、男性が今まだ、その、数が多いんでしょうね。
まあまあ、そう
な。女性はまあ見てるだけみたいな感じなんじゃないですかね。
まあ、それは過渡期にあるということですけどもね、うんはい。とりあえず僕らは衝撃受けたのは、このスマホ全盛になってから電車の中で女の子が平気でそういうのを見てたと、見てると、
はい、
もうこれ俺ラジオなんか知ってちゃダメだと思ったんですよ。
そうですね、
うん、だって、まあ、もはやもうそっちの方が面白いじゃないですか。
面白い、まあ、それぐらい分かりやすくなったってことでしょうね。
まあまあ整理されて、ま
とめそう、
うん
まあ、2チャンネル自体はもうずっとあるもん
ですから、
2チャンネルをまとめただけのサイトを好んで見るっていうことは、
うん
まあ、そこまでインターフェースが分かりやすくなったんでしょうね。
まあ、あのネットラジオやってる中で鉄板のネタっていうのはいくらかあって、うんまあ、当然その記事を拾い読み、
うん、
っていうのもまあまあそれは誰でもやることなんですよ、はい、であとは旅行、
はいはい、
で旅行あとは、そのパーソナリティっていうか発信してるやつが、
はい、
自分のこと切り売りして自己体験を切り売りするじゃないですか、
うんうん、はいはいはい、
ね、
まあそうですよね。
であとエロ、
はい、エロ、
はい、全部あるんですよ。
あ、まとめサイトの中に。
しかも時間問わず読みたいやつだけ読めるんですよ、
うん、そうですね、
うん、
読みたいやつだけ読みますね。
でまた文さえあったりするやつもおるわけですわ、
うんはあはあ、まあそうですね、2ちゃんにはもう天才いっぱいいますからね、うん、
本当にね、もうびっくりするぐらいなんかまとめサイトでエロいネタ見て、うん、ちょっと吐き気を掘る時もあるんですけど、
はいはい、
こいつ書いてるとこ想像したら気持ち悪いなみたいなのもあるんですけど、うん、それでもやっぱり、
はい、
うわようできてはるわこれみたいな、うん、うん、やっぱ勝てないですよ。
まあまあまあ、それはもう個人では限界あります。
そうそうそう。
集合値の方がもう。
でね、
はい、
昔はラジオやるのって、まあこれいろんなところで話されてるんですけど、
はい、
まあネットラジオって3世代4世代ぐらいに分かれるって話で、うんうん、なんかね、やっぱりハードルが最初すごい高いんですよ。
はい、
まずどうやって音声を上げるの、
うんうん、
まあそれはホームページ作成技術もいりますよね。はい、
そうですね。
で、音声を取る、
はい。
これ一番難しい。
はいはい、
機材を。マイクさせって書いてるから、うん、ノートパソコンに突っ刺したけど、
うん、
ノイズだらけで聞けたもんじゃないわと、
うんうん、
まあ、あとはその配信の容量の問題、
はい、
で、あと話の転がし方の問題、
はいはい、
でこれ今も撮ってるのが H2 僕 N っていうのを今回また改めて買ったんですけども、
はい、
このハンディタイプのレコーダーが格段に音が拾いやすい、
うん、そうですね、うん、びっくりしました。これ本当に
あの拾いやすいって言っても拾い、適度に拾ってくれる、
うんうん。
ノイズとかもあんまり乗っからずにね。
そうですよね。ネットラジオのことだけ考えて作ってくれたような機械です
ね。機械ですよ、本当に。ね、うん。まあ、いろんなニーズに使える機械なんですけども、うん
はいはい、
まあ、これのおかげで格段にハードルが下がった。参入消費がなくなった。 で昔はネットラジオ10回続けたら 5,、はい、いや5回かな、はい、5回続けたらもう殿堂入りだって言われたんですよ。
なるほど。
それだけ定期更新したりとか、はい、うん、配信し続けるっていうの難しかったんですけど、うんうん、今ね全然当たり前ですから、
まあ、いっぱいありますよね。
いっぱいありますから
素晴らしいですね、
うん、でやっぱりそれだけもハードルが下がる、参入障壁が下がるっていうことは、うんうん、話うまいやつがどんどん出てきてるんですよ。
ああ、まあそれはそうでしょう。
うん、
もう。こういうネットラジオのまとめサイトないんですか？
そういうの作ってもいいかもしれないですけど。まあまあ、あのね、ネットラジオをやる人って、はい、ネットラジオのことばっか話するんですよ。
ああ、
そうですね。自己言及的なっていうか、オタクがオタクのことやたら話したがるのと一緒で、はいはい、ネットラジオやってるやつはネットラジオの話ばっかりしたがるんですよ。
もう、あなたまさにその典型ですよね。
うん、嫌なんですけど。
この、昔は機材、そういうの大変やったみたいな話、もう100回目ぐらいでしょ今。
もう言うてますよ。もうまだおじいさんの上音が始まったかみたいな、うん、ご飯の時間ですよ。
そうでしょ
って感じなんですけど、うん、まあいいや。
はいはい。
ベスト A やったのが、はい、レベルがすごく上がっている。
なるほど。そのお話のってことです
か。話の。
はいはい。
で、はっきり言ってね、僕とかのもうそんな話なんて元からやってたというものの、
うん、
もうクソですよクソ。
いやいやいや。
本当に。
何をもってクソかっていうとまた違いますよ。
人間性がクソっていうのもあるんですけど、はい、まあ、まあ声がいい悪いとかっていうのもあるし、
はいはい、
聞きやすい構成、
うんうん、
ね、
はい、
適度な相槌、
はい、
いろいろありますよね。
ありますか。
抑揚つけたりとか、
はい、
まあそれもできてないだろうなと。
あ、それテクニカルなところ、ま
あ、テクニカルなところもあるし、ね、ネタの転がし方もあるし、はい、まあ、話してその人の人間性が出てくるもんじゃないですか、まあ
ですね、結局最終的にはそこなんでしょうね。
そうですよ。もうもうね、人間力って話じゃないですか。
人間力、おー、すごいじゃないですか。なんか仕事にも通じる感じの、
もう痛々しいんでこの辺で、すごい人が出てきている中ですね、うん、もう一回これ再始動するっていうのすごくやっぱ勇気のいることではあったんですけど、
ね、なるほどね。
とりあえず一旦、まあ、ただね、いろんなとこをネタを聞いて、うん、まあ大体喋る内容って一緒じゃないですか、
うん、まあまあまあどっかの聞いて、あ、うちもやりたいって始めた人とか、
まあまあ
それも多いんでしょう
ね。
まあなんかどっかしら似てくるっていうのはある、
ね、
うん、
まあ仕方がない、はい。で、まあ、ネタも拾ってくるのは一緒である、
うんうんうん、
で、あとは強いのは、まあ、タビーの話もしましたけど、
はいはい、
その人の一時情報ね。
一時情報。まあ、これが一番ですよね。
うん、一番ですよ。まあまあ、僕らの身内で言うと、
はい、
まあ、パウエルさんという、
はいはい、
僕たちの先輩。
先輩。
一個目の先輩がいるんですけど。
先輩。
がいるんですけど、まあ、その人のね、ライブレポ、
はい。そうですね。
なり、で、まあまあ、イニシャル G、ダブルゼータで一緒にやらせていただいた斎藤さんの、うんうん、まあいろんなとこ行ったとこのルポ。
はい。
ありました。これはね、何者にも変え難い。
まあそうですね、ネットのどこ探してもない話が結構多かったですからね。
そうなんですよ。だからそういう人らを連れてきてやるっていうラジオもやっぱあるんですよ。
はいはい。
一時情報の塊みたいな、ね。
お
ぉ。まあそんなとこと渡り歩いても、
うんうん、
勝てんぞこれはと。
うん、
じゃあ僕たちってやっぱり二次情報を受けることがすごく多いんで、
うん、
まあできるだけ一次情報で何か体験してやってはいきたいものの、
まあそうですね。
まあ難しいですよね。
普通の日々を過ごしてますからね、毎日。うん、そうですか。
うん。で、まあまあ、そこでいろいろ考えてね、
うん、
まあその、なんでしょうね、この今、僕らの中で、
はい、
ちょっとやるモチベーションは正直なかった。です
なかった、
うん、まあ、やっぱり
なかったと
勝てない、
あ、まあ、勝てないってところ
勝った負けたっていうわけではないけど、
はい、
だって面白いもん今やってる人の方が、
まあ、それはもうまあ面白いでしょう、
うん、
あんま聞いてなくてすいませんけど自分はちょっとわからないんですけども、
まあ、いやいやいや、はい、まあ話術っていう面で素晴らしいとか、
は
い、
それはそうですよね。そんなのはもうプロかなっていう人いると
思います、うん、いますいますいますいますいます、
ね、はい、
うん、
でなんでやろうと思ったんですか。じゃ
あなんかでもこう他になんか例えば僕はね、
うん、
このラジオをやってきた時に、
はい、
まあなんちゅうたらいいんでしょうね、はいはい、2002年2003年ぐらいに感じていたこと、
うん、
まあ、例えば車って誰も乗ってないよねっていうのとか、はい、モテないとか結婚できないとか、
はいはい、
いろんな話題があり、
はい、
でまあその当時から広がっていたちょっとまあ閉塞感的なところがあったりね、うんうん、ちょっとまあドン・キーホーテのヤンキー州とか、
はいはい、
まあいろいろあるじゃないですか。なんか日本の国道沿いとこ行っても一緒やなみたいな、
まあ、まあもうあらゆるところをこうバカにしてましたよね、
うん、まあまあそうなんですよ、はい、平たく言うとね、
はい、
まあバカにしてたっていうかどこ履いてたんですよ、
はい、
とんがってたんですよ。
20
半ばから30代にかけて、
はいはい、
ね、
はい、
もう右も左も分かってないですよ今から考えたら、はい、賃金履いたぐらいのところですからね。でまあ食ってかかってはいたものの今そのペースでやるともうとてもじゃないけどね、
うんうん、
大変皆さんに怒られたりとかするんで、
はい、
そこまでは言わないですけど、
うん、
なんかねそのネットカルチャー的なものの広がりを見せて、
はい、
まあそういったなんでしょうねその人のカテゴリーというかこういうことってあるよね。うん。なんかあの、ホームセンターに流れるこの、ビッグダディ的な世界とか、はいはい、目撃土建的な世界とかっていうのが、うん、なんかもう、言わずもがなでみんな多分、その当時は、2002年、2003年ぐらいの時に、
はい、
例えば、女の子に言っても、あんまりピンとこなかったかもしれないけど、
うんうん、
最近なら、うんうん、わかるわかる、ビッグダディみたいなんだよね、はい、
そうそうそう
とか、
うん、
いやビッグダディは素晴らしいよ。
まあ素晴らしいですけど
面白いからでもなんかそれは分かってたのがもう正直もう今やもうなんだろうちょっとそれこそまあ言ったらまあ日本を取り巻く差別のいろんなとこあるじゃないですか、
うん、はいはい、
まあまあ民族の話もあったりとか、は
い、ありますね。
そういったものもみんなが知っちゃった、
うんうん、
底上げされちゃった、いやそんな言ったらダメだよ、
うん、
で僕らネットラジオ始めた当時っていうのはそういう際どいところをバンって言って、うんうん、言ったった言ったった、
はい、
っていうのあったじゃないですか、
はいはいはい、
で僕たち特に大阪の例で今、まあ、東京からやっているんですけども、うんうん、特に大阪ってそういうデリケートなことが多くて、
まあそうですね、これは東京に来てびっくりしました、
ね、びっくりしましたけど、あみんなこんな感じなんだ、
うん、
ね今いろいろまあ、はい、うん、レイシストなんとかとかいろんな対立の構図はあるものの、うん、
はい、
まあ言ったらその辺のネットで切り込み出してきたところらへんで、
うん、
ああ面白いなって感じで楽しんでた立場じゃないですか、うん、僕たち、
はい、
でそういう常識みたいなものが当たり前になってきたら、うん、もはやネットラジオやってたあの話してた内容ももはやもう当たり前のことみたいになっているのかなと。
うん、そうですね。
まあなかなかこのね、あの当時の聞いてもらってない人には伝わりにくい内容かもしれないけど、うん、結構アングラっていうかね、アングラっていう言葉言うのも嫌やけど、はい、ちょっと際どい内容とかも、
まあ、まあ、分かりやすく言うと、うん、なんかもう2ちゃんが本当に一般化したっていうとこですよね。
そうですよね。
2ちゃんで話してたような中身が、
うん、
まあ女子高生も今やもう終わったとか言ってるっていう。
終わったって言ってるんですか。
言ってますもん。今の女子高生。
終わったですね。
終わったがもうなんか若者言葉みたいな感じになってたり
とか、ね。どこでそんな聞いたんですか。
それテレビで見ました。
終わったって言ってるんです。チュドーンみたいな。
そうそう、ね。そういうのですよ今や。
まあ別にね僕らそういうネットの中の人っていう意識はあんまりないものの、はい、なんかねそれが人に知られるのが。悔しいというか、うん、いやちょっと吉野家にそんな家族連れてこられても、
うんうん、
いや今って、まあ、端的に言うとあれですよね、多分、うん、吉野家が今トレンディーみたいな感じで、
あ、まあそういうこと、
ね、手繋いでカップルが来るみたいなもんですよね、
それそういうことになることに対するちょっとなんか やだなみたいなのはあります
よね。いや仕方ないんだけど、うん、で、そういうのが嫌だから何かまた新しい居場所じゃないけども、
うん、
まあ自分で作るって言ったら大層だけど、
はい、
なんかそういうふうに思ってる人って多いと思うんです。
なるほど、
うん、でかといってまあ Facebook とか、うん、SNS とかそういうのに、
はいはい、
もう今更なって、まあ、表向きではいいねってやってるけど、うんうん、本当こんじゃねえんだよなみたいな人って結構おると思うんですよ。
なるほどね、うん、まあでもそれはそれでそういう小さいコミュニティでやってる人もいるんじゃないですかね。
僕らの知らない、
うん、
いろんな宇宙で、
いろんな宇宙は多分
あるんでしょうね。
なんか今更って言ったら語弊ありますけど、ね、うん、こうミクシーとかで新しいコミュニティ立ち上げて、
うん、
こそこそ楽しんでる人がいるかもしれないです。
そういうのがあればちょっと行ってみたいですね。うん。
でもそれが嫌だと、とりあえず
ちょっと嫌かな
ね。
なんかちょっと
改め
東横
名人が名人はそれは嫌だと。
うん、
その吉野家がメジャー化するような、
いや、まあ、
ちょっと嫌な嫌悪感がありますよと。
うん、まあ別に吉野家は別にどう思わないんですけど、
まあまあまあ、
なんかちょっと、まあ、なんかちょっとある種のミーハー嫌だけどミーハーみたいなんてあるじゃないですか、
はいはいはい、
自分が知ってるものがメジャーになるとちょっと嫌みたいな、
まあ、それはね、うん、誰しも
あるでしょ、
あると思いますよそれは、
うん、まあそれが何かすごいでっかい幅で僕の中に訪れちゃって出たんでしょうね。
まあそういうことですよね。そういう、まあ俺らだけが楽しんでた話題がもう女子高生がアクセスできることが、
だっておかしいもん、あんな
けしから
ん、初音ミクとか僕そんな全然好きでも何でもないけ ど、
なるほど、ね、もう CM に流れちゃうぐらいの、
そんなんする必要あんのみたいな。
ないですね。ないって言ったらですけど、
クールジャパンって本当にクールなの？
って
思いません？
なるほどね。
うん、
クールジャパンっていうのはでも誰も賛同してないと思いますけどね。
まああれは官主導、
クールジャパンってなんか言う、もうそれが横文字ですからね。そこの時点でちょっともうもうなんか違う、本筋と違う名前になってますけどね、なんか。
うん、まあでもなんかね、はい、日本のオタクカルチャーはいいんだぜみたいなんてよく言うじゃないですか、はいはい、うん、まあ本当にどれだけお金を生み出してるかっていうのも僕も正直想像つかないんですよ、うん、でまあ一部のその版権持ってる会社は儲かってるんでしょうけど、
はいはいはい、
それが本当に、
うん、
文化としての力、まあそれは当然あるんでしょうね、うん、そのまあサッカー選手がみんなキャプテン翼を見てくれてるみたいな、
うん
うん、そうですね、あるんでしょうけど、まあそれとね、僕らジョジョとかもちょっと見てて、女の子が急にジョジョって言い出すのも、
はいはい、
ちょっとやめようよみたいな、いやいいんやけど、俺ジョジョ好きでもなんでもないから、でもなんか今それで言い出すと、ネットでね、何でも実況、ジュピター実況の言葉あるじゃないですか、グーかわいいとか、
ありますね。
で僕らもそこのその村民の人じゃないから何も思わないけど、はいはい、ああこの喋り方面白いなっていうので、うん、ニヤニヤ見てるので、はい、いいけど、はいはい、決して自分が喋りたいって思わない。
あ、もうなんかでも喋りそうになりますけどね、
たまにね。いや、わかる、それは、うん、大正義、
そうそう、
大正義は確かに使いたい、
大正義とか愚
痴とか
は使いがちですよね、すごく。
うん、でも何かそれがなんか一般からなのがちょっと嫌みたいな。
あ、
で僕らもそこの人じゃないから言う資格はないんだけど、
確かに昔はその日ちゃんの用語をもう同じね、なんか、うん、オタク同士が喋るときでも口にするとちょっと違和感あったんですよ、ね、
それはもうあくまでもテキストベースで話しとけよみたいな。そうそう、僕らかして関西人ですけど、喋、うん、り言葉でネット掲示板に書かないじゃないですか、
うん、まあそうですね、
せやかてとかって
言わないですね、
言わへんやん、
言わない、せやかてって喋りでも言わない
まあ言わへんわななかなかそんな人いないけど、それを言われるのがちょっと嫌みたいな、
うん、
なんかね、居場所がなくなったみたいな、
はい、
なんかネットってちょっと逃げたいとこだったじゃないですか、
はいはい、まあ、そうですね、
現実からね、
うん、
これ行ってなんか知らんけど、よう知らん、なんか背景分かってないやつがようなんかズカズカって来てるような気がしてならないみたいな、
うんうんうん
うん、
それは何でしょうね、なんか見えない敵となんか
戦闘して
る、まあ、恐れてますよね、なんか見えない敵を、
うん、まあ、別にね、
はい、
別に女の人に別に敵対する必要も今更ないし、
うんうんうん、
ただなんか、 違和感
違和感はまあありますよ。
ありますよね。
やめろと。
いやーやめんでもええかもしれんけど、じゃあ僕たちはもうそこじゃなくて別のとこちょっと行くよみたいな。
そうですね。
ことを考えたい。
なるほど。
ですよね。まあ、それ言い出すとまたなんか新しいコミュニティ立ち上げるのかみたいな。
まあでも、それインターネットじゃない何かにならないといけないんじゃないですか、もうそれ。
なんか自給自足でもしたらいいんですかね。
だからもう、ほんと、最終的には多分ね、衛星さん、うん、満たそうと思ったら、なんか国を一個作んなきゃいけないかもしれない。
ああ、僕の国へようこそ。新
し
い、みたいな。
そして、もうインターネットから遮断された。
うん。鎖国。
まあ、その、国内だけの、またネット環境を作って、
ああ。
そこだけで話されている。何かがないと、もう、満足しないんでしょうね、衛星さんは、ね。
いやいやいやいや。
東横を命じ
て。いやいや、もういいですよ。
はい。
もう、なんか言ってて恥ずかしくなってきましたよ。
どうした
の？なんかもう、これ、うん、でもね、なんか分かってくれる人おるかな、とは思うんですけど。
はいはい、まあ、いるとは思いますよ、それは。うん、まあ、それは何にでもそうですよね。きっと、最初の AKB のファンとかもそうですよ。
そうなんです。結局ではもう、その、先行した利益じゃないけども、はい、なんか元から知ってたんだよとか、うん、こう、黎明期を知ってたけど、今やね、ふふ、みたいな。
そうそう。わしが育てたって言いたい。
まあ、そういう痛い人にはなりたくないんですけどね。うん、
ないんですか。
うん。
おじゃあどうするんですか、じゃあインターネットじゃなかったら。
いやいや、別にインターネットでいい
んです。中でいいの？
いいですよ。いいんだけど、はい、何かこの、なんかな、ちょっとお話はしにくいですけど、
うん、
ネットラジオでもいいし、ネットラジオでなくてもいいんだけど、うん、じゃあ次のなんか新しい、
はい、
楽しみを持てるのって何で僕たちは楽しんでいけばいいのかなと。
ほう、そうですか。
うん。
ないですか。
いや、もどか趣味がある人間じゃないんで。
あ、まあそうですね、うん。それは一貫して言ってますよね。
うん。もどかはラジオが好きだったんで、うん、自分でラジオできたらいいな。
うん、うん。
まあ、やること自体が目的みたいになってるとこ不死もあったんで、
ね。最初はね。
そう。そうなんですよ。
まあ、それはできたと。
だできるだけば、まあ、これも正直、やろうかやろうまいかっていうのをだいぶ考えて、今、今日に至ってるんですよ、うん、
はいはい。
まあ、とりあえずでもなんかね、思い越し上げないと、前にも進まないかなと。
なるほど。まあ、とりあえず次のやつが欲しいと。
何か次のやつが欲しい。
うん。だからニコ生とかじゃダメなんですか？
ニコ生？
はい。
ニコ生？
イスさん、ああいうの好きそうじゃないですか。
ええー、
ああいうコミュニティ、ダメですか？
いやー、和骨って。
ダメですか？
パチパチパチパチって、
うん、そうそうそう。
で女子中学生がはいはい、スクール水着でブリッジみたいな、
そうそうそう。そういうやつ。
いやお腹いっぱいじゃないですか。
お腹いっぱいでした。
なんかたまに見てた痛々しいじゃないですか。
痛々しいのがいいんでしょ、でもああいうの。
まあ多分今が僕30いくつのおっちゃんがこれ喋ってるっていうことも多分痛々しいと思う、うん、
まあそうです。まあネットラジオもね、そういう楽しみがあったじゃないですか。
そう、あ、最初そうやったね。
うん。
確かに、うわぁ、ちょっと痛い喋りしてるやついるよ、ここに。
いや、本当に、その、もう、人前で喋るようなタイプじゃない人が喋って、
うん。
なんか、その、逆に新鮮みたいな部分もあったじゃない
ですか。そこが楽しかったんですよね、多分ね。
今はもう、だから、もう、ニコ生もそうですけど、
うん、
ネットラジオも、クオリティ高すぎるんですよね。
ああ。
高すぎて、もう、うん、新しく始めようにももう、ね、もう、ビビっちゃって。
まあ、
できません
よ。よっぽど可愛い女の子とか、うん、男前とか、
そうそうそう、
笑顔前とか、うん、
ピクシブももう、上手い絵しかもう、
ピクシブ、ね、
入れられませんみたいな。
ああ、だから。
本当になんか、初めて書いたんですけど、どうですかみたいな。
元々の、ネットの中って、うん、そういう、まあ、あんまり、なんか僕たち、本当に、ネットスラングばっかり使って嫌なんですけど、うん、リアルに充実してる人、
はい、
リア充、
はい、リア充
と、非リア充、
リア充、はい、
がいて、うん、で、ネットって、非リア充のもので、ね、ノートパソコン持ってカタカタカタってやってるやつは、通常、その、博士って言われるやつしか持ってなかったじゃないですか、
すね、昔。確かに、そうです。
今や、なんかようわからんオイルさんなのか、もう30過ぎとか40前ぐらいの女の人でも、うん、iPad mini も持って、さっきの中華料理屋さんでもね、
はい、
撮ってたじゃないですか、バシャってました。
はい、
撮るなよ。
いやいやいや、
もう撮るなよ、もうそんな、あんなでかいので。
そりゃ、撮りますよ、もう、今やもう。
何ライフログでもしてるの、あの人たちは。
いや、もうそりゃ、SNS ですよ。
SNS?
あなたの大好きな SNS ですよ。
いやいや、ああ、そうなの?
はい。
うん、いいね。
そうそう。
みんなあれのモチベーション何でやってるんですかね?
何で?
いや、僕は純粋に、これ忘れもしないですよ。大学のクラブのね、
うんうん、
あの、イヤーブックみたいなのがあって、
はいはい、
最後に卒業生が1個1ページもらえるんですよね。
はい、
書いた没原稿の中で、
うん、
僕、学生の時めちゃめちゃ外泊してたんですよ。
はいはいはい。
あの、ホテルのバイトとか、そう夜勤のバイトとかして
た。リア充だ。
おう、リア充、リア充。
リア充だ。
リア充、リア充。外泊イコールリア充なんか、
はい、わかんないけど。
でも、それは、大学生活は外泊にありっていうので、
はいはいはい、
外泊データベースっていうのを作ってたんです、僕、エクセルで。
おすごいじゃないですか。
どこに泊まって誰といたか、みたいな。
わ
で、その一覧をバーって出して、楽しんでたんです。
はい。
わ、あの、4年間のうちで、ほぼ1年間は外に泊まってたな、みたいな。
なるほど。
そう。それ見てニヤーってしてたんです。
はい。
もう、ある種、ライフログですよね。
ライフログですよね、
それは、ね。ライフハッキング的な。
ライフハック的なのもありました、それ。
うん、ちょっと違うと思うけど。
違う、なんか。
でもなんか。
外泊するコツみたいなの載ってました、それ。
特にない。
ないか
特にない。あの、どん兵衛は食いすぎるなとか。
ああ、なるほど。
まあまあ、いろいろありますよね。
あ、赤のですか、どん兵衛食ったら。
いや、別にいいですよ。まあでも、なんかね、そういう楽しみのあるのって、一部の人なんかな思ったら、今やもはや、みんながやってる、と、
うん。そうですね。うん、まあ、みんながやったらもういいかな、みたいな。なる心理はすごくよくわかります。そうですか。それで次の一手は見つかったんですか。
見つかってないんですよ。
見つかってないからこれから探すんですね。
これから探すんですけど、うん、じゃあそれは何が楽しいかというと、でもやっぱりネットの中になっちゃうんでしょうけど、
はいはい、
まあいろんな人の意見を今一旦聞いてみようかなと。
ほう。
まあ確かに今ね、ポリンスキーさんが、
はいはい、
まあ、まあ、端的に言うとあれですよね。その、今までネットっていうのは非リアなものをやったのが、
うん、そうですね、
どんどんどんどん、イケてる人たちが、うん、クールな人たちが、参入しちゃって、
はいはい、そうですね。
なんか僕たちのところをどんどんどんどん荒らしていっている。
荒らしていってるというかもう、なんかその、
まあ、だってそうなりますよね。そっちがマスなんだから。
マスですからね。
お金も落としてくれるから、そっちに行くのは当然なこと。
それはもうそうですよ、ね。
ですよ。
巨大資本が来たらもうそうなるわけですよ。
うん、で、オタクな中でも多分ヒエラルキーが出てる
ん
ですよね。
うん。うん、そうですね、うん。それは、まあ、なんか、進化というか、進行が最近著しいですよね。
もう例えば。
まあ、昔からね、うん、まあ、そのなんか、やっぱり、まあ、30年以上前、からもね、
うん、
SF とかの同好会とかではあったと思うんですよ、そういう。
ああ、荒牧宏とか。
SF 語るんならもう、隅から隅まで知ってないと、叩かれるみたいな。
そう
あったと思うんですよ。でも最近はもう本当いろんな分野でそれがもう、進行してて。
すぐ生きれますからね。
そうなんですよね。
うん、
ね、ほんと、まあ、ピクシブ、さっきの話ありましたけど、うん、ピクシブも最初はなんか素人の人たちが絵上げて、ね、それでなんかみんなで
見
てワイワイ楽しむっていうはずが、
うん、
もうなんかもうちょっとでもなんか狂ってる絵出したらもう
下手くそ、
もう下手くそ呼ばわりというか傷つく言葉を浴びせかけられたりとか、
パースの取り方変だよねとか、
そうなんかさらっと
言われて、
はい、パースが何かも分かんない人からたもう言われると思うんですよ多分。
ああ、うん、もうなんか分からへんけど下手みたいな。
そうそう、いやもうそんなん。
じゃあお前かけようみたいな。
そんなんもうアマゾンのレビューとか、
いや
ストアのレビューとか見たらもう
死にたくなりますよね。
そんなんだらけじゃないですか、もう何にも分かってない人が。
これ iTunes とかに入れたら何言われるか分かんないですね、僕らも。
悪口言いたいみたいなのはやっぱあると思うんで、
うん、
やっぱ厳しいなと。
いやただね、はい、そこで。いや、これ、iTunes に登録してた、うん、したら、何書いてもらってもいいかなと思うんですけど、はい、なんか優しさってあるじゃないですか。こう、
いやいやいや、
創作してる人のね、はい、
うん、
作るのも大変だろうし、映、うん、さないところもあるだろうし、うん、で、例えば、そのフリーのアプリで、
はい、
ものすごく悪く四角い人おるじゃないですか。
いますよ、もう。
最悪ですとか、なんかちょっとなんか自分の相性悪いだけで、はい、相性っていうか、機械的な相性が悪いとか、なんか自分の不注意で内閣不手際で、アップデートできないとかいろいろあっただけで、
そうですね。
最低です。
たまたまちょっと電波届かないところでアップデートかまして、エラーになったから、
最低です。
星1ですみたいな。
ちょっと、ちょっと待ってやって、そこに僕らは、自分でやってたから、
はい、
心の中で、とかって思ったことあっても、うん、それを直接言ったらダメなんじゃないかなっていうのはあったんですよ、うん、節度は、ね、
はい、
うん。そこはちょっとなんか武士の情け的なところはあったんですけど、
まあね、
今も本当そう、多分、ルール無用じゃないですか。
まあもう本当にね、もう、何なんでしょうね、あれは。うん、あれ核エネルギーも大したもんだと思うんですけど。
大したもんですよ、僕も。
そんな、書こうと思わないですもんね。うん、
本当にイオンのお客様相談、当初とかね。うん、あれ、ずっとみんな好きなんですけど。
はいはい。
いやー、もうみんなすごいね。
あ、そうですよね。
書けるね。
うん、書ける。
うん。
みんなそんなに、もう思ってたんだっていう。
いろいろ。思ってるのかな。
しかも間違ったことを間違った方向で。
だから本当は持たしちゃダメな人にそういう情報のツールって持たしてるような気はする。
ここまでもやっぱりネットとかも、うん、もうやっぱり行き渡ったっていうことなんでしょうね。
怖い。
早くネットが当たり前の世の中になればいいのにって言ってたんですけど、
思ってた。
そのお前が望んだ結果はこれだよっていうのが今の状態じゃないですか、ね、やっぱ
もう時計を元に戻せないですからね、
は
い、
そうそう、なんかネットとかが普及すればもしかこれは間違ってるかもしれないですけど、
うんうん、
もう我々のそのヒーリア的な考えからいくと、
うん、
ネットが普及すればヒーリアの人たちもモテるチャンスがあるかもみたいな。
でもどっかにはあったと思いますよ。
だから早く普及すればいいのになみたいなのあったでしょ
う。ああ、そうね、
うん、だ例えばこっちがメジャーになればこっちの土俵で戦うから、こっちのもんだっていう。
そうですよ。だから多分、はい、サブカル界では、まあ言ったらね、はい、リリー・フランキーみたいな人たちが、
はい、
多分いろんなとこおったと思うんですよ。うん、ああいうふうなちょっとダメっぽい人だけど。はいはい、でもああいう乗れてる人もおるわけですよね。
そう
おると思うんですよ。そのいろんなサブカルのイベントとか行ったら、うん、ね、
はい、
なんかよくわからんけど女引き連れてる人とかね。
うん、そうですよね。
うん、
そういうのはやっぱり、まあでも結局リア充の人が来たら叶わないってことなんですよ。
世知辛いですね。
まあそうでしょう。
うん。だからそこって本当は僕たちって別に僕はヒーリアでもリアでもどっちでもないなと思ってるんですけど、はいはい、なんか聖域というかブルーオーシャンというか、
はいはい、
来なかったらいいのにってとこやったのに来られていると。
うん、まあ、でもそれはね、でもヒーリアの人が悪いのかもしれない。
お、
ネットってこんなに楽しいんだよみたいなのを、
うん、
みんなに知ってほしくて、どんどん分かりやすくプレゼンしたり、
うん、
分かりやすいツールを作っていったのは多分ヒーリアの人たちですよ。
そうなんですかね。
これが広がればモテるかもしれないって思いながらいっぱい広めていった結果、
うん、
リア充の人たちがいいねって言っていっぱい押し寄せて、
なんかでも変にね、はい、これ僕は三浦淳とかの功罪かなと思うんですけど、
はいはい、
童貞力とか、
うん、
僕らも言ってましたよ、ネットラジオや、はい、前やった 1,2 年の時、ね、童貞がね、はい、とか、うん、素人童貞ガイドラインとか、うん、いろんなこと言ってたけど、
はい、
童貞とかってあんまりそんなの堂々と言うべきことじゃないんじゃないのかなって思うし、
うんうんう
ん、なんかサブカルのものがメインになっちゃった今ってあるじゃないですか、
うん、そうですね。
なんか逆にちょっとなんでしょうね、モテキって映画、うん、
ありました
ね、ありましたけどね、はい、まね、森山未来と長澤まさみの、はい、あれ面白いんですけど、
面白いですね、
あれ見てちょっと身につまされなかったですか、森山未来が、
うん、
ち
ょっと森山、あれが森山未来が住んでた部屋の本棚が自分に似てるなと思いました。
もう嫌やな、ビレバンとかそういうのね言ってそうな感じの見て、
あ、俺ダメだなと思いました見抜かれバレてるってバレてるじゃない
ですか、バレてるってみんな思った人多いはずですよ、うん、でもまあ、はい、ある種テンプレなんでしょうね、あれもね。
そうそうそう、
だからもう
テンプレの中にいました。
そうそうそう、すごい恥ずかしいんですよ、うん、なんかわーこいつ水道橋博士からリツイートされてるじゃんみたいな、うんうん、ほんで行ったら長澤まさみやったんですけどね、
うんう
うん、なんかそういうのが一般化してしまうのがちょっと怖いっていうのと、なんか出していいのみたいな、
うん、
なんかちょっと恥ずかしくなかったですかあれ見て。
わかります。
うん、
そうですね。
そうで、まあそれってああいう風な鬱屈して、なんかうん、フェスやってる主催者ってけみたいな、
うんうん、
いうのはすごくわかるし、
はい、わかります。
みんなでオーガナイズしてハッピーだよねって言う人を、けっていうのもわかるんだけど、はいはいはい、もう一周回って、もうそれもありかなって僕今思うんです。
なるほど。
みんな感謝すればいいじゃないですか、うん、家族に。家族大事だし、なんかフェス行ってテント張って、みんな仲間と一緒に盛り上がればいいかなって思うんですけど。うん、
それを受け入れられるならなんでもう次の一手を探さないといけないんですか？
いや、一周回って。
一周回って。また、うん、もう一周回って。
もう一周回って。
はい。寂しなってきた。
寂しなってきたかもしれんな、は
いはい。なるほど。
なんか、こういうこと言いたかったわけじゃないんですけど、
うん、
なんかね、まあ、お茶の間を取って思ってもらったらいいんですけど。
そうなんですけど、でもあんまり広めない方がいいんじゃないですか、それ
は。ああ、やっぱそれもね。
やっぱり。
やればやるほど。
ね、こう、自分たちで楽しんで釣りしてた池、
うん、
で、ね、こう、魚釣って楽しんでたのが、こんなに釣れるんだよ、楽しいよっていうのをみんなに知ってほしくて言った結果、うん、リア充がいっぱい来て、いっぱい釣って、こっちは釣る分がなくなっちゃったみたいな話でしょ、
うん、ああ、そうね、はい。でも、ひょっとしたら、ポッドキャストとかネットラジオとかもっと広がってくれたら楽しいのになーって思ってても、うん、
はい、
これが多分3年先とか4年先とか、うん、僕がまた電車の中で、
うん、
女子大生が、ポッドキャストを、いろんなとこ聞いてて、
うん、
それが自分のポッドキャスト聞いてたらすごい嬉しいけど、
はい、
人とかライバル関係にあるところのポッドキャスト聞いてるのを聞いて、うん、見てまたなんか思うんでしょうね。
それは思うんでしょう。
自分のとこだったらいいけど、
う
ん、
そうそう、
こんな子がみたいな。じゃあやらないんか。
あんまりだから、
うん、
公害しない方がいいか
あ、そういうことを、次の一手とかなんか言わずに。
そうそう。次の一手をやるときに、あらかじめ気をつけた方が一つかもしれない。
ああ。まあ、いずれみんなまた広がるものだと。
なるほど。
分かった上で、
はい。何の答えもなかったけど、まあ、そういうことですね。
いや、はい、まあまあ、ただまあ、2013年のこの時点において、
はい。
どういうこと今、考えてたのかなっていうのが、うんうん、まあちょっと残ってもええのかなと思って、
まあまあそうですよね。
まあこれが全何回にやるかとか、うん、まあまあ1年間やるよとか毎週更新するよっていうようなレベルの話にしようとはまあ思っておりません。
は
い、うん。まあひょっとしたら蓋開けたら普通のうだ話で終わってるネットラジオになってしまうかもしれないし、はいはい、まあひょっとしたらこれ1回だけで更新終わっちゃうかもしれないですけどね。
まあまあそうですね。
うん。ということをちょっと考えていたんですよ。
はい。
うん。
じゃあ、それをこれからやると。
まあ、一応やれればいいかなと思うんですけど、まあ、いろんな人をね、読んで話を聞いて、うんうん、まあ、一次情報っていうか、二次情報っていうか、まあ、二次情報を受けてどういうことを考えたんだと。
はい。
まあ、それはひょっとしたら普通に二次情報の感想になるかもしれないけど、うんうん、今の流れてる傾向ってこういうのあるよねとか、
うんうん、
そういったものをもうちょっと客観的に。
うん。
見ていけたらいいかなとも思ってます、うん。
なるほど。
だから、よくね、なんでしょうね、目利きの時代というか、
うん、
僕は岡田斗司夫がすごく好き。
ああ、好きですね、昔からね。
なんですけどね、もう、ブクブク太ってらっしゃるんですけど、はい、また、
はい。あ、そうなんですか。
レコ大。
また。
うん。
一回太って痩せて。
太って痩せて、
皮が伸びて、
うん、で、また、わがままボディになりつつあると。まあ、まあ、そんな中ですよ。1996、7年なのかな、僕らの洗脳社会っていう本があって、はい、まあ、これからの世の中は、まあ、なんて言うんでしょうね、情報を、お菓子の精神っていうか、こういうのが楽しいよねっていうのを、案内できるコンシェルジュじゃないけども、うん、まあ、今で言うキュレーションって言ったらいいんですか。はい、価値を見出せるのが、まあ、結構メジャーになってくるっていうか、うん、そういう時代になってくるよっていうのは、
うん、
結構わかるんです。
それは
まさにそうだなと思うんです
よ。できてます。まあ、なりましたよね、実際この10年ね。うん、
その、目利きの価値自体がある。
うんうん、
まあ、 実際にそのキュレーションという言葉に表されるのサービスに実はあるんですよ。
はい、
あの前言ったら今ツイッターで自分がつぶやいたことないしは自分がツイート、フォローしている人たちの、傾向から、ブログの記事を逆に持ってきてくれるっていうサービスがあって、
はいはい、
これをね試しに今やってるんですけど、はい、まあ面白いですね。
ああ賢いですか。
賢い。
ああ
面白いわこれみたいな。
へ
うん、やってるんですけど、まあでもそれにねまた飼いならされちゃう、飼いならされるとかそういうふうにやっちゃうと、
うん、
まあなんでしょうね、あの肉ばっかり食って野菜食わないみたい
な
ことになってしまうから、まあやっぱりね、その雑誌とかみんな買わないけど雑誌とか買った方が、うん、何でしょうね、その、
うん、
偶発的な出会いでまた知識が広がるとか、
まあそうですね、
あるじゃないですか、
は
い、
あります、
なんか興味ないけど単館系の映画見に行ったのが面白かったとか、うん、あとかいろんな、まあ、発見があるんで、うん、まあまあ食わず嫌いは良くないし、
うん、
まあ、いろんなもん見ていきたいなとも思うんで、はい、まあこのね、
はいはい、
サブカルがメインになってキーみたいな、
はいはい、
こういうケツの穴の小さいことはあんま言わずに、
はい、
まあ、幅広い範囲で今何が起きてんのかっていうのを、
はいはい、
まあまあちょっとなんか、うん、見てみたいっていうか喋ってみたいなと。
なるほど。
まあ同じ目線に立ってあの楽しめる人がいれば、
はい、
これはいいことなのかなっていうのと、まあ、
はい、
あと今までいろいろラジオやってきた人が今どういうことを考えてるのかなと、
うん、ね、知りたいですね。
引退した人もいるし、はい、これだけスマートフォン全盛になってきたら、うん、その人たちって今どういう楽しみをして方をしているのかとかってやっぱり聞いてみたいっていうのもあるんですよね。うんうんうん、
はい、
うん、まあ別に誰彼っていうのをまあ指定する気もないし、ずっとポリンスキーさんになっちゃうかもしれないし、
はいはい、
まあ一人で喋ってることもあるかもしれないですけど、
まあ
今違うこと、次のこと何か、うん、できないかなっていう、まあまあ実験場ですよね。
うん、実験場かっこいいですね。
うん、かっこいいですね。
かっこいいですね。
そんな大したもの見せてな い,
ないですけど、とりあえずなんか
まあまあ、
まあ、ね、東横名人さんのラジオ筋肉が衰えないような、
もう衰えてるんですけど、
リハビリ的な意味もあるということですね。
まあリハビリ終わっちゃうかもしれないです
ね。まあそうですね。
まあまあ今年、まあ、
リハビリしても全盛期の球は投げれないかもしれないですからね。
全盛期でそもそも何やってんだ話ですか、ね。
わかんないですから。
まあそんな感じでね、はい、いろいろ考えているんですけども。
うん、
まとまりのないことをずっと話しちゃってたんですけど、
まあ、まあ悩んでるということですね。
悩んでるというか、まあ悩んでるんですよね。
思うところあると、
なんかね面白いですよ、テレビとか見てても、
うんうん、
でも本当にこれでいいんかとか思っちゃうんですよ。
ほう、
多分それはなんか生理的なもんかもしれない。
はあ、ははあ、
なんかスマートフォンをずっといじってる自分ってどうなのとか、
まあ、キリないとか虚しくなる時はあります
よ、ね、あるでしょ。
なんでこんなに1時間も
って思うでしょ。
っていうのはやっぱスマホしてた時とか多い
ね。あのね、多分ね、世のね、女の子は、はい、うん、多分この内容聞いてる人少ないと思うけど、
はいはい、
男が、
うん、
女の人でもずっとスマートフォンいじってる期間長いと思うんですよ、今。
うんうん、そうですね。
男が、
うん、
エッチなネタ探してる時、それの延長ですからね、ずっと。
あ、
いわば。
そうですね。
あの、ズリネタを探すときに、
うん、
一人エッチのネタを探すときに、もっといいのがあるかもしれない、もっといいのがあるかもしれないってずっと見ちゃうじゃないですか。
そうですね。
ほんとそれと一緒で、うん、なんかね、まあ、この年になってくるから、
うんうん、
そういう回数減ってきちゃうんですけど、
はいはい、
なんか人間って業深いなって思いますよね。
深いですよ、本当に。
なんか、惰性で見ちゃう。
惰性、もうそうですね、惰性ですよね。
うん。
あれは見始めたら本当に一瞬で時間経ちますからね。
うん。時間潰しには本当にいいんですよ。うん、待ち合わせとか ね。来ないな来ないなという時に見てたらいいんですけど、うん、本当になんか良くないんじゃないのって思うんですよね。やっぱり生理的に何かちょっと嫌やなって思うところってすごい僕は大事かなと思っていて。あ、
そうですか。でもテレビ見てる時もありますね、それは。
うん、
日曜日ですかね。
うん、
こう噂の東京マガジンとかをつい見てしまって、
うん、
終わった時の1時間無駄にした感じ、
うわもう2時やみたいな、
いやもう見てる時面白いんですよ、すごい、うん、なんかもうすごい身近なね事件取り上げてくれて面白いなと思うんですけど、終わったら2時かみたいなありますよね。
ありますよね、はい、だからまあこのラジオ聞いてること自体も正直どうなんかって言われるとちょっと貴重な時間をね、
うん、
咲いてもらってるんで申し訳ないんですけど。
まあそうですね。
まあなんかちょっと違うこと、なんでしょうね、
うん。
従来って、これなかった時で何してたのかっていうのを考えてほしいんですよ、
うんうん。そうですね。
で、さっきポリスキーさんとも、うん、まあお昼ご飯食べた時に言ってたんですけど、うん、今ね、正直、はい、趣味映画ですとか、
うん、
趣味読書ですって僕は正直まだ恥ずかしいんですよ。
はいはい、
趣味映画ですって。
うんうん、
でも、今やったら趣味読書ですって言ってもいいんかもな。
そうですね。
だってこのネットとかそういう情報にアクセスできる時間がすごい増えて、
うん、
それを読書なんていう時間に割くっていうのは、
うん、
これ推奨な趣味なのかもしれないですよ。
まあだから
本好きって
読書をするっていう人口が減ったから、
そう
趣味っていうところまで、まあ言ってみたらなんか
格が下がってる、
うん、格が下がったっていうことですよね。
そう。だから電子書籍も、
はい、なんかその趣味息を吸ったり吐くことですみたいなことになってるってことですね。
そうそうそう。だから今みんなが電子書籍、はい、電子書籍って言ってるのは、はい、趣味に対しての本当はインフラであるはずなんですよ。はいはい、電子書籍なんて、はい、インフラのものがインフラでなくなってきてるんですよ。
うんうん、
今僕たちが水を飲むのが当たり前だったのに、
うん、
水なんか飲まなくてもいや人間生きれるからみたいな感じの世の中になって、
うんうん、
いや水飲みますみたいな、
あえて水を
あえて今水飲みますみたいな、
冷たい喉越しがものすごい好きでみたいな
そうそうそう
そういうことですね。
そういうことで
必要ないんですけど、ちょっと水飲むその感じが好きなんで飲ませていただきますみたいな、
うん、そうそんな感じのことを、はい、まあ今読書なり
読書はもうそういうこと
です、ね、読書、はい、で映画なんかも特にこれ、うん、誰か言ってましたけど、
うん、
あんなノンリニアな、もう言ったら一個の芸術作品じゃないですか、はい、映画って、はいはいね。もう音から絵から話から、
うん、
それ暗いところに人閉じ込めてトイレ行きたくなったりとかするのに行くわけじゃないですか。はい
は
い、
うん、そうですね。
そら今からが大変なことですよ。趣味映画です。
うん、
あえて暗いところで、でっか画面で、
うん、なるほど、
自分の映画見ます。
そうですよね。
みたいな。
感じがいいんですみたいな。
感じがいいんです。
はい、
まあ、本質的になっているって本質的になっているんでしょうけど、うん、
確かに
何かね、本当はもっと僕はインフラ的なものになってほしいんですよ、
うんうんうん、
読書も映画も、はいはい、でないとそのコンテンツの業界ってなんか育たないっていうか、お金持ってこないっていうのも寂しいじゃないですか。
まあそういうちょうどいいバランスの時代は過ぎたのかもしれないですね。
そうそうそうそう、うん、まあだからね、昔のクールジャパンってどうなのって言ったけども、うん、人育たないんじゃないですか、今のままやったら。
まあちょっと分散化しすぎてるっていうのはありますよね。
いろんなもんにね。
まあだからね、うん、本当はその、日本のサッカー強くしようと思ったら、
うん、
もう運動できるやつ全部サッカーに投入すりゃいいのに、日本もいろいろ野球やったり、
うん、
アメフトやったり、ラグビーやったりっていろいろ分散しちゃうから、うん、総合的に、その、サッカーで、世界一になるってこととかも難しいっていうような状況な感じですよね、
うん、
なんか言
ってみたら。じゃあ映画立国日本みたいな感じ、はい、誰か言ったらまた映画が、
まあ、そう、まあそれはでも国策でなんかね全員でやるとかっていうのはもう
そんなん
で無理でしょ。
無理ですよね。韓国ぐらいやったらなんかできてもいいんでしょうけどね、うん、
まあだから一点突破するぞって団結できる国じゃないでしょう、今日本は、ね、
まあ無理でしょうね、うん、
すぐそのアンチがいっぱい、もう君みたいなアンチがどんどん出てくる
めんどくさいな俺みたいな、そうそう、ほんまめんどくさいですね、
はい、そういう人口が多いんですよね日本はね。
いや
日本ってその 国の国でいうとかあれですけど、現代の人たちはそうなんじゃないですかね、 ね。
いやだから今僕言ってることってひょっとしたら、うん、趣味目指すみたいなこと、
まあ、そういうことですよね。なんか
いやーよくないな、うん、でもだからもう一点なかった時代ってどうだったのっていうのを、まあ、ちょっともう一回みんなで考えてみてもいいんじゃないのかな、と思うんです。
そうですよね。
ひょっとしたらネット断食みたいな、するっていうのが一番いいのかもしれないですけどね。
うん。
うん。
まあ、そういう方向に行く人もいますよね。
うん。
うん。
まあ、高城剛さんとかそうなんですかね。
あ、そうなんですかね。
なんかいろいろ物減らすとか。
ああ、そうですね。
サージリーカと別れてから。
あ、そんなこと言ってますか、
ね、あんななんかすごいギークな人がね。
はい。
何も油もほとんど持たずにみたいな。
うんうん。
まあでも世の中そうなってるんでしょうね。ポリンスキーさんも自宅でパソコンいじらんって言ってましたから。
確かに。
うん。
そうですね。
必要ないもんだって普通は。
必要ないんですよね、これが。うん、またあとパソコンを見るとなんか古臭い機械に見えてくるんですよね。なんか
え、ソーテックの古いパソコン。
そうみたいな。もう本当にだから一時期、その、ソーテックのパソコンを見てたような目で今のパソコンが見えちゃうっていう。
なんぼ Windows 8や Surface やとかって言っても、
そうです。
そう見えちゃうと。まあでもまあもう一回なんか原始的なものに振り返るっていうことを、
はい、
ちょっとしてもいいかなっていうのも思いますね。
なるほど。
でまあまあもうちょっとなんだかのうだうだ言う前に、
はい、
なんかちょっとどっか行ってみるなり行動してみるなりっていうのは、やっぱり一番面白いのは、
はい、
維持情報ですから。
そうですね。は
い、二情報っていくらでもみんな、あでもないこうでもないって言えるんで、まあどっちになるか分かんないですけど、まあちょっと何か別のことができたらなと、
はい、
思っています。
はい、
電車が趣味です。
電車が趣味って人いるじゃないですか。
え、鉄子とかそういうのですか。
まあそうそうそう。
電車が趣味です。電車って、
はい、
キングオブホビーじゃないですか。
え、どういうことですか。
趣味の王様じゃないですか、鉄道って。
そうなんですか。いやでも趣味とかそういう興味がない僕とかからしたら、
うん、
ただの移動手段でしょ、あれは。
電車はね。
そうでしょ。
うん、
便利な移動手段ですよ。
うんうん、
それをあえてそこになんか良さを見出すっていうのは、
うん、
趣味水と変わんないですよ。
いやいやいや、あーこれまた難しい話になってきたな。
あ、そう。
い
やだってね、そんな別に電車がね、どんな形してようが何色してようが珍しいのが走ってようが、
うん、
いいじゃないですか。別にそこに良さを見出すっていうかね、そこをわざといいものとして楽しんでる。
鉄道ってちゃみがそうでしょ。
そうでしょ、
うん、
そういう、まあ、プロレス、まあ、やっぱプロレスって言ったらあれですけどね、
うん、
そういう楽しみ方じゃないですか。なんか、
うん、
客もそのなんかそのノリが求められて、知識も求められて、
サンライズいつもうわーみたいな。
そうそう、絶対盛り上がらないですよ別に。そんな珍しい車両を見ようが、なんか何が引退しようがあんな、
まあ、ありがとう渋谷駅って
ならない、ならない。普通、ならない。
そういう意味では、てっちゃんって、はい、オタクの中では健全なんかもしれないですね。
なんかもう、だから、二十歳成り立てのやつが、
うん、
プハー、ビールうめえみたいな、言ってるのと一緒ってことです。この一杯のために生きてるよね、みたいなことを、なんか言ってみたかったみたいな。
言ってみたかっただけやんけ。
そういうのに近いものを感じてしまいます、僕は。
最近。
電車とかに関してもそうだし、なんかそういうニッチな、うん、なんかまあ、あの、タモリクラブとかで楽しんでたような、やつっていうのが今なんかいっぱいあるじゃないですか。
いや、でもね。
はい。
いや、いいんですよ。あの、いや、このフレーズ嫌やな、はい、いいんですよって。うん、例えば、坂道、
はいはい、
でなんかああいう人らが楽しんでやってるじゃないですか、タモリとか、
はいはい、やってますね、
坂道学会とか、はい、ああ素敵やなって、うん、僕ら見てて思うんですよ、
はいはい、
ただ僕はそこに行ってそこの中の人にはなりたくないなみたいな、
ああなるほど、
なんかこういうのを見て、
うん、
なんかそれテレビで見てからそういうのをフォローするのってなんかかっこ悪くないかなみたいな、ないですか、
なかなかそこまで考える人もいないでしょうね、それはそれで受け入れちゃうんじゃないですか、みんな。
なんかだからそれ、美大生なり大学生の男の子が、はい、首からカメラ一眼にぶら下げて、
はいはい、
空の写真ばっかり撮るみたいなと同じような、
はいはいはい、
雰囲気じゃないですか、なんか。
ああ、そうなっちゃうんだ。
うん。なんか、ああ、ここって俺の求めてたアートがあるな、みたいな。
あ、それ本気で思う人は、また人種違うと思いますよ。
違う、
うん、
あ、そうか、それやったらほんまもんやもんな。
そうそう。それはね、あの我々は絶対そっち側に行くまいっていつも常に思ってるじゃないですか、
うん、
これちょっとすごい伝わりにくい話してますけど分かるかな、
分かりにくいな、
分かりますかね、うん、なんかやっぱりそのもうね、なんていうんですかね、もう純愛ブームとかがあったとしても、
うん、
あの純愛ブームに乗る人と乗らない人がいるわけでしょ、
その、うん、
いいよね純愛っていう人と、
うん、
なんけっていう場合あるじゃないですか、その場合絶対けっていう方なんですよね、これはリア充非リア充に関わらずだと思います、うん、これ両方いると思います、
うん、
なんですけど、まあ、そのやっぱりその一眼レフで空撮っちゃうようなっていうのはやっぱり
あれ本物なんかな、
本物だと思いますよそれは、
でも一眼レフで空撮るやつって、
はい、
でそれあれはファッションじゃないの、
ファッションなんですかね、それ、
うーん、
本気でいいと思ってんじゃないですか、あれは
カメラカメラカメラっていう子でしょ
カメラカメラっていう子ですよ、
もうフリッパーズギターな人でしょ、
そうそうそうそうですよ、
いやなんか違うような気はするんだけど、でも今となってはそっちの人も方がいいんかな、
なんでしょうね、うん、それはどうなんでしょう、なんかそれを、ほんまもんの人を、まあ、別にもうこの年になってバカにすることもないですけど、
ないです、
ね、むしろ羨ましいぐらいですよ、そんなに、
そうですね、隣に可愛いカ
メラで空撮るのが好きなんだ、
うん、
いいねみたいな感じですよ、むしろ
今はね、
うん、
一周回ってでしょ、
一周回って、そう昔は、うん、そういうのを見たらもうとにかく叩きたくてしょうがない、
しょうがない、
もうなん、もうこき下ろし、どうやってこき下ろしてもう地べた這いつくばらしようかみたいなのを考えてましたけど、
うん、
今は違います、むしろ羨ましい、
羨ましい、おっさんだったってことかな、
内側の方がなんかいい、
健全ですよね、それで、
これはでもリア充と非リア充の分け方ではないんです、これは、
うん、この年になったら分かるんかもしれないですね、
う
ん、
これはまた違う分け方なんです、これはまだ日本語にないと思います、これ、
うん、あー難しいな、
その純愛ブームに純愛いいよねって言っちゃうっていうその現象のことを誰かちょっと名前つけてほしいです、
うん、純愛っていいよね、純愛っていうのがちょっと引っかかるな、何なんか他の言い方ないか、
だからその、いやなんか難しいな、なんか世界の中心大を叫ぶが流行りましたよね、
はあ、セカチューね、
あの時、
うん、
セカチュー見て、
うん、
いいって言ったやつと、
うん、
あの そんなん見に行くかみたいな、あもしくは見に行ってもうけって言ったやつの分け方を誰かネーミングして
それ、はい、リア充と非リア充
じゃないの、違う違う、それはリア充と非リア充じゃないです、リア充がそのセカチュウ見て感動したわけでは絶対ない、
ああ、うん、僕はセカチュウいいな思いますよ、
ほうほうほう、
純粋に長澤まさみがいいなと思った、
そういうんじゃなくてですよバカだな、本当に
バカですよ、教えてくださいよ、うーん、ちょっと
分け方ちょっと本当これはもう本当に何とかしてほしい、これ、この言葉がなくていつも困る、なんか
困る、うん、もやもやっとしてる、なんかちょっとこれが
でもだから今となってはどっちがいいとは限らないし、うん、むしろそっち側がいいんですけど、
その
慣れない、
けって言ってしまう、
そうけって言ってしまうんですよ、どうしても
今は別にセカチュー大丈夫、
いや見るのは全然大丈夫ですよ、
うん、
見るのいいけど、
うん、
もう心の底からもうその主人公たちに感情移入して、はーっていいわーって慣れない慣れないんです
当時は
今も
慣れない、
慣れない、わーこんなんないわーみたいな目で見てしまう
それはどういうところで、
あんないいと思うんですか、
助けてくださいでしょ、
そうなんか
森山未来君が、
うん、別にもうそんないかんでいいやん、オーストリアでしたっけ、
うん、
行くのみたいな、
まあいかんでいいやな難しいなこれ、
これ難しいんです
よ、うん、
これちょっとなんとかしてください当面の はい、このラジオの主題として。
ちょ、もう一回、ちょっと、聞いてる人分からんと思うけど。
そうですか？
世界の中心で愛を叫ぶ。
はい。
は、結局どういう話なんでしたっけ？ずっと、こう、両思いみたいな感じで、高校生のカップルがいて、はい
は
い、
で病気になっちゃうんですよね。
長澤まさみが病気になっちゃうんですよね。うん。
はい。それで、最後、まあ、もう、飽きませんと。手遅れじゃないですけど、死んじゃうと。
脳の病気でね。
はい。
うん。
で、その前に、その夢だった、旅行でしたっけ？
留学かな？旅行かな、
はい、うん。に行きたくて、でもその彼氏の方が連れて行ってあげようとするんですよ。
ああ。
で、空港で、でも、やっぱダメで、
うん、
体をもう、
ついていけずに。
ついていけずに、倒れちゃうんです。で、助けてくださいです。そういうやつ。
そうか。
見て、はあ、ねえ、だからこういう時だからデートとか大変ですよね、これね。相手がどういう反応してるのを、かを見てから感想言わなきゃいけないです。
はあ、
わかりますか？
かわいそうやね。
そうそう。女の子が心の底から泣いてたら、
うん、
かわいそうだったけど、この話良かったよねっていう反応しなきゃいけないし、
うん、
女の子が計算で嘘泣きしてる場合は、
うん、
なんか、まあ、そんなでもなかったそんなちょっと僕には分かんなかったですみたいな反応しなきゃいけないっていう
嘘な気も見抜かんとあかんのか。
そういう感じになっちゃうと思うんですよね、自分がそのデートでもしあの映画を見に行ったとしたら。
難しいな。でも確かにそういう普通のシビアな面で見ると、
うん、
無理に連れて行っていくことはなかったんじゃないのって、まあ、その子の体の安全考えると、
うん、
ちょっと暴走しすぎじゃないか、未来君と。
まあね。
で、助けてくださいって、そらまああかんねえ、みたいな。
そらあかんですよ。
ってことか。
そういうことですよね。
だ
そこ、この感じ、なんかちょっと、東横さんには伝わんなかったっぽいですけども、
うん、
なんか多分、伝わってると思いますよ、これは。じゃないけど、なんか、うん、こうやって泣かせようとしてんのね、はぁ、みたいな。
はぁ、そういうことな。
はい。ははぁと、定番のやつですね、みたいな。
なるほどな。
はい。
まあ、見せ方というか、話の持ってき方で、
うん、
お涙ちょうだいそこに入れるか入れないか、
うん、
淡々と終わらせてるパターンっていうのもあるかなって話やんな。なんか、チーンって、いきなりこう、仏前の絵になる。
まあまあまあ、
っていう方が、
まあそうだね。言ってみたらそっちやね、俺は。
だダイレクトに、好きだーって言って、ブチューってなるのと、
うん、
そうじゃなくてさりげなくちょっと、
うん、
直接表現と暗喩の違いってことかな、
うん、そういうこともあるでしょうね。
うん。どちらかというと、でも、こう映画なんかで言うと暗喩の方が、
うん、
あ、いいよねって言われる。
そういう方がいい。
いや、でも助けてくださいっていう方がわかりやすくていい。
わかりやすくていいって、ね、ってまあそっちの方がいいっていう人がいるんですよね、きっとね。
うん。まあその違いかな。
うん。まあそうかもしれない。
うん。まあでもその、映画で、僕たちはあんまりその、フランス映画とか好きじゃないっていうのは、ちょっと、はいはい、よう分かれへんわ、みたいなのあるじゃないですか。うん、
あるある。
それが、映画分かってる人は、なんか、
うん、
うん、この作家性が生んで、こういうことはこういうことを表現しているんだよね。
うん、
うん、とかって、
はい、
言いたいっていうか、分かってる人には分かる。だから映画って結構見る人選ぶっていうのあると思うんですよ。
まあまあ、
うん、
そうでしょ
う、ね。だから僕何目も引き合い出すんですけど、うん、映画見慣れてない人が、
うん、
当時ですよ、
うん、
あの、ミッションインポッシブルを見に行った時に、うん、え、なんでジャン・レノ、トム・クルーズ襲ってんのみたいなこと言ってる、はいはい、女の子おったんですよ。
はいはい。
分かれよみたいな。裏切ったやん。言ってたやん。それ、うん、それ5分前言ってたやんって。うんうん、
分かる分かる。
言うやつ。
そういうのある
のにしたら、うん、助けてくださいって言わへんかったら、
うん、
なんかよく分かりませんでしたって言われるのと、
うん、
なんか筋がよく分かりませんでした、星1みたいな感じになってしまうんじゃないの、うん
うん、ああ。
そこじゃないかな。
そういうとこも出てくるか。
うん、
第3曲として
それは、うん。そうそうそう。だからその、
分かった上で、じゃない、もう分かってるっていう前提の話しか今俺はしてないから今。
あ、そう、
うん、
でも、あれ、助けてくださいって言えへんかったら、はい、うん、分からんっていうやつおるかもしれへんね。
あー、なるほどね。
しかも、これだけみんな、情報を、うん、アクセスしたっていうものの、
うん、
逆に言うと、もの深く考えなくなってる可能性もあるから、
まあね。
映画の読み方が、今、 極端に言ったら、漫画の読み方わからない人が出てきてるっていう話、たまに聞くじゃないですか。それと一緒で、映画のテキストというか、この流れがわからないっていう人も、出てくる可能性あるかもしれない。
なるほど。それはそうかもしれない。
だからデジタルデバイドうんぬんって言ってる以前に、なんかもっと大変なことが世の中起こってるかもしれないよ。
確かに。それはあるでしょうね。
だってドラマも見ないし、でも何かテキストでちょこっと見れて、みんなで繋がってて楽しいし、みんないいねって言ってくれるし、
そうそう。
って言ってる中で。
確かにその、
助けてください。
みんながいいって言ってるからいいっていうやつって絶対いますもんね。
ああ。
いるし、その中にはもしかしたら、もう全然わかってないけど、みんながいいって言ってるから、
いや
って言っとこうみたいな。
こう多いんちゃうかな。
ガンダムとか見てもわかんないけど、シャーって赤いんでしょみたいな。そういう。
怖い。怖い世の中やな。
そういうのが結構な数いるかもしれない。
いや、でもね、これはなんか、女の子と付き合ってる時に映画見に行った後で感想を言うのってやっぱすっごい気遣うじゃないですか。
うん、そうですね。
どう返したらいいかなとか。ちょっとあの時探り合いって楽しいでしょ、
はいはい、楽しいですか。
いや楽しいというかドキドキするじゃないですか。ドキドキ
は
初めて女の子と映画とか見に行った
時に、そりゃそうですもん。なんていうか、
まあちょっと途中で様子見ながらね、
そうそうそう、
どんな感じかなみたいな、うん、でも本当に、ね、今やったら そうそれ以前の話かもしれないですよ、ポリンスキーさんの。
なるほど。でもそれはまあ前からいたかもしれないですね。
まあ文脈がわからんでいいとね、
このだからもうエヴァンゲリオン面白いよとか言っても、
うん、
全然面白くないわ、俺分からんわみたいな思ってても面白いって言わなきゃいけないような空気みたいな、
はい、
だけは読めちゃうみたいな、
大変やなそれも
っていう感じがあるかもしれない。もしかしたら、
まあでもひょっとしたら10年20年先ってとんでもない人たち出てくるのかもね。
いやいやいや、まあでそういう人たちは多分昔から一定数いるけど、うん、数の問題じゃないですかね。
あ、それが
大多数になってきたら、
やばい、やばいよ。
まずいんだと思います。それが今増えてる
っ
てい
う。まあ、ひょっとしたらツールが渡ったから、そういう人が発信できるようになっちゃったっていうのがあるかもしれないですね。
そうそうそうですね。
で、
なんかもうその、もう、見てたか見てないかわからないやつが、パッて一瞬だけ起きて、見た一文だけ拾って激怒したりとか、っていうこと
は、なんか経験あるわ、そういうこと。
そういうことは、これからもいっぱいあるんだと思います。
いや、だからこのラジオでも、ちょこっとの部分をペロッと出されて、大激怒。
そうそうそう。ちゃんと全部読んだらわかるやんと。うん、なんて言いたいことここじゃないよねっていう、って言っても、
森山未来君をバカにした、ブルブルって。
あ、もうそれはもう、来ますわ、それ。
助けてください、本当に。
セカチューバカにして
る。セカチューバカにしてない、頼む、いいですよ。
そう。バカにはしてないんですけど。
うん、もう、綾瀬はるかはもういいしね。
う
ん、
そうそう。
なるほどね。まあ、そういう話でもなくまだあるんですね、ポリンスキーさんの言いたいことは。なんとなくわからんでもないけど。
うん、まあだから、そういう話でもなく、その一個前の話、
ね。それは僕ら大前提の話ね、
う
ん。
そうそう。
文脈を理解するしないっていう、ことをクリアした上で。
での、やっぱりその、二つに分かれる。
そこまで言う必要あるか。
うん。みんながみんないいっていうものがこの世にはないじゃないですか。
まあまあそうですよ。
ね。
うん。
みんながみんながいいって言うけど、大多数の人がいいって言ってる方に入りたいなっていう話です。
まあ、マジョリティの方に行きたい。そうそうそう、まあ、それはみんなそうですよね。
はい。
うん。
でもそれができないっていう、もう不適合な存在ですよ。私なんか。
あ、そうですか。
はい。
いや、全然大丈夫と思いますけど、結構そういう人おると思うんですけどね。
うん、
まあでもね、趣味映画ですって言うのが恥ずかしいって、僕は思ってるんです、今
ね。はい、はい、
うん。そういう風に、世の中になってほしいなと。
なるほど。
うん。だって趣味映画って、分かれへんやん、みたいな。
うん。まあね。
うん。
今もでも趣味はもう、いろいろありますから大丈夫じゃないですか、今は。
あ、いいんですか、趣味はですって言って。
今もだから趣味歩くことですって言っても通じるでしょ、今。
あ、ほんまや。
これと一緒ですよ、だから。
まあ散歩ですって言ったら、あ、うん、あ、そうそう、街歩きでね。
そうそう。
ちょっといい趣味ですよね、美味しい店入ったりとかね。
もしくは、なんかウォーキングでちょっとダイエットしてますとかっていう話にもなるし。
う
ん、
いい世の中ですね、そう考えたらね。
でしょ、
うん。
だから趣味映画ですって言ったら、いろんな、捉え方してくれるかもしれないです。映画館好きなんだとか、
うん、わーなー前からやっぱいいなー、
そういう感じで捉えてもらえるかもしれないですね。
そんなもんなんかな。
まあそんなもんじゃないですかね。
ということで、何を喋りたいのかよくわからないまま過ぎちゃったんですけど、
最初はこんなもんでいいんじゃないですかね。もうリハビリですから。
リハビリ、
はい、
まあとりあえず、
はい、
まあ何か、うん、このままじゃいけないんじゃないかなというか、なんかちょっと本能的な危機感みたいなのが
っていうかね、多分ね、飽きたんだと思うんですよね。
あ、ネットとか、
いや、なんかそういう楽しみ、今まで楽しんでたことがちょっと飽きたから、
うん、
違うとこにこれからちょっとシフトをしていきたいですよっていうことなんじゃないですか。
まあそれってひょっとしたらネットじゃないかもしれないですね。ま
あ、そうですね。最終的にだからもう、うん、あの東横名人さんは、
はい、
行き着くところ最後オーガニック野菜とか
一番今まで嫌いやったタイプに、
結局もう自足自給、やっぱ自分の食べるものは自分で作んなきゃみたいな。やっぱ
ポリンスキーさん思うんですよ、はい、僕、はい、人って、
はい、
あの原子の力とかに頼らずに、
はい、
やっぱり自然なエネルギーで、
うん
うん、過ごした方がいいのかなと思って、
そうですね、
霞が関にちょっと立てこもったりとか、うん、しようかなと思うんですけど、はいはい、みたいな感じになっちゃうと思
うん
ですか。
そういう感じならまだいいですけど、
うん、
なんかあの波動エネルギーとかを感じちゃう方に行くかもしれないです。
水はね、表情があるんですよ、
はい、そうでしょ。
あの、
はい、
可愛いねとか素敵だねって言うと、うん、水にも感情が伝わって、うん、化粧は喜んでくれるんです、
はい、
そういうの取り上げたよね昔ね。
そういうでもまあそういう方向に行っちゃうかもしれないです。一周回って
一周回るって怖いな。
一周回るっていうのはね、うん、もう一周回ったとこは元に戻るわけじゃないですからね。なんか
まあ
変に一周回って違う次元に行ってる時もありますからね。
怖いな、はい、まあ、
上から見たら一周回ってるように見えるけど階層が違ったりっ
ていうのは。ああ、すごいね、
はい、横から見たら、
はいはいはい、あ、螺旋状に
行ってることもありますから、それは
まあ、はい、そうならないようにね、
うん、
ほどほどに。
まあそうですね、だからこのラジオでつなぎ止めとかないと、まあ、
そうですね、
危ういんで。
危ういですね、不安定ですね。僕もね、これからね、空を一眼レフで撮ろうかなと思ってるんですけど。
いや、いいと思います。
それが本当にいいよねって思えるようになったら素敵ってことですからね。
そう、素敵ですよ、
うん、
もう一番幸せですよ。
バカにしてたけど、やっぱりそういうのっていいよね、
う
ん、
そういうことです、
うんうん、それが、まあ、次の一手だと、
はい、
いうことには多分ならないと思うんですけど。まあちょっとね、
はい、
まあ、あのまとまりのない話で、でもなんとなく分かってくれる人もいるかなっていうのはあるので、
回を重ねていくごとにね、
あ、まあ、もうちょっと何が言いたかったのかっていうのが分かるかもしれないけど、多分同じ思いしてる人って絶対おるはずなんですよ。まあ、そういう人たちにこうやってこういうことじゃないのっていうのはまたなんかね、皆さん言っていただけたらいいのかなと思います。
はい、
まあ、ということで第1回目は、
はい、
ちょっとどんな感じの仕上がってるか分かんないですけども、
はい、
まあ次もまた配信できたらなと思います。
はい、
それでは皆さん、
はい、
次はいつになるか分かりませんが、まだお会いするまで、ではおやすみなさい。
はい、
さよなら。